コモコパレード。
はい
はい
はい、どうですか最近は北野くん情報。
僕はもうずっと漫画描いてるだけ、あだけでもないですけど、
はい、ビールいただきます。
はい、
変なコップでビールいただきます
このコップいいよな。まあラジオ聞いてる人分かんないから後で画像をね貼りますけど、う
ん、飲み口が斜めだからめちゃめちゃつきづらいっていう
さっきねついでんの見て使いづらくはあれだけど、ベヘリットがなんか足生えたみたいな。
まあ、洗いづらいしね、まあなんかいろいろ大変ですけど。
相変わらずマグカップ収集は、
いやそんな大量には集めてないけど、まあ月1、まあ、こういう個は
おも面白
月1、2個はの時点で20個ぐらい年間集まるからね。
そ
うです
よね。そもそも一人暮らしのマグカップ量ではないですからね。
一人暮らしのマグカップ量って3個で十分
じゃん。3個ぐらいあれば僕も家、あでもまあ言うてなんか原画店だなんで行くと買っちゃうんですけど。
ああそういうのがないな。
なんかこの間ねあれですね、あその話いいのかな、まあいいか、あの北条司さんのキャッツアイが40周年で今年、
あ
で、あの秋葉原の千代田アーツってあのこけら落としの大友さんの展示やったと
き、うんうん、ああ見た見た、
はい、あそこでキャッツアイ展やってたのをキャッツアイ好きのちょっと友人に誘われ行って、僕まあぶっちゃけシティハンターは好きなんですけどキャッツアイってあんま知らないんですよ。
読んでないの？
読んでないんですよ。
ダメだな、多いよな、そういうの。
アニメは見てるんである程度知ってたんですけど、漫画自体はもうその幼稚園ぐらいの時に終わってるんで、小学校ぐらいになった時もうシティハンターだったんで、
うん、
なんとなくその3人姉妹の泥棒の話だっていうのはアニメで、
うん、まあまあまあそうですよ、う
ん、ぐらいだったんですけど、めっちゃ原画が1話目からかなりの数貼られてて、まあ読みたい今っていう。
あれ結構旧三大なんだよな。
あそうですよね、
モデルモデル
ね、そうそう、方だから
モデルにしてる、
北条さん
自体写真撮って大学シーンとか、
なんかだから旧博多弁出るんですよね確かのやつが、
なんか、まあ、覚えてないな俺も。
ああそう
持ってたけど、
あ単行本
少なくとも20年は読んでない気がするな。
うん、なんとなくはでもストーリーはもちろん覚えてる。
覚えてるよ、
最初から最後の、
最初から最後
それって当時のジャンプで面白いと思って読んでってって感じなんですか。
いや
単行本になってからですか。
そうジャンプ買い始めたの意外と遅いから。
あそうなんですね。
うん、その
まあなんか
買ってもらえなかった世代なんで、なんか
友達が読んでるの回し読みしてたとか。
だからもうドクタースランプだかだけ読んでたぐらいの感じで、連載漫画を毎週手に入れられないからね、
はい、
そのああいう連載漫画って読むのきついじゃん。
まあまあ確かに確かに。
だからあんま読んでなくて、
はい、
毎週読むようになったのも本当にそれこそドラゴンボール始まらんぐらいだから、もうシティハンターになって
るね。なってますよね。なるほど。そうだからキャッツアイを知らんくてあんまり、
うん、
でもまあ絵がやっぱうまいのと、
うまいよ。
あと当たり前なんですけど、まあそのシティハンターも飾れてたんですけど、まあ、要はキャッツアイからシティハンターの読み切りがあって、
うん、
シティハンターになっていくっていう流れで、そのあのなんだっけ、サイバリョウのなんか原型になったネズミっていうやつがなんかキャッツアイに。
ネズミなんだ。
ネズミが、一応その堀江さんと北条さんのコメントが図録に書いてたんですけど、
うん、
なんかネズミってキャラがキャッツアイにいて、
うんうん、
そいつがまあちょっと女好きなやつで、うん、そいつをキャッツアイで動かすと北条さんのネームが結構面白いというか、このキャラ動かすの 得意だな北条くんはみたいになってたんで、なんとなくそのネズミっていうのを次の漫画の主人公にしようみたいなところから、なんかなんとなくシティハンターはこいつをかっこよくしようみたいな感じらしくて。
知らんかった。
なんかその都市でしたっけ、刑事の、うん、あれとかをかっこよくしたり、あれがなんか銃が使うの下手なんですよね、なんか銃を撃てないだっけ、
うん、そうだっけ、う
ん、なんかそれの真逆だから、サイバリョウが銃の天才だから、うんうん、都市の真逆を作ったのかなって僕は勝手に、あんまりキャッツアイ知らないから。
ああなるほど。
ネズミってキャラ知らなかったんでふんわり思ってたら、ネズミっていうなんか女好きキャラが書いてて楽しかったんで、サイバリョウにそいつがなったっていうのを書いてて、へえと思って、こんなやついるんだと思って、ちょっと単行本もね18巻だから そんな多くないんで今の漫画にしてみたら。
あ、いや全然面白い。
なんで、うん、で最終回も全部原画で書いてた。あ、これあこれちゃんと
バッドエンド
よな。バッドエンドで、バッドエンドでその後読み切りが1個
あ、そうなの、
ある
単行本に載ってない
です。単行本には載ってるんじゃないですか。その最終話の後、最終話ってなんか飛行機でどっか行っちゃって、それがジャンプ掲載の最終回だったみたいで。
あ、そうなんだ。
でその後にその
ガチのバッドエンドじゃない、
その後にそのあの海辺の病院っていうか、あそこに訪ねていく、あれは追加で書かれた読み切りなんです
って。そうなんだ、そうなんだ、追加でバッドエンドにしてんだ。
そう、追加も若干、まあ、読んだことない人は読んでくれれば分からないけど、あんまりハッピーエンドじゃね、ない、そのラブストーリーなんですけど悲しい終わり方してて、なんか少年誌でこんな悲しい大人な終わり方なみたいな、ちょっとなんだろう、夢見させてくれないじゃないけど、まあ綺麗なお話として畳んでますけど、悲しい話なんだなと思って。
最後だけね、しかも脈絡なしね、
うん、あんまり急にああなるんですね。
別になんか非分症がとかそんなことはなく、急になるから、
伏線があったわけではなく、いきなり、
うん、いきなりなってた気がする。
なんかだからよく考えたら、シティハンターも終わった後エンジェルハートでした、うん、続編で香りが死んでるっていうストーリーで始まるじゃないですか、うん、だから結構北条さんなんか女の人に冷たいというか、なんかハッピーエンドじゃない結構きつい設定にするよなってちょっと思ったんですけど、個人的には。
まあ香り生きたままシティハンターやると一緒になっちゃうと思う。
まあまあそうでしょうね。それとその衝撃的な続編の始まり方を多分意識したんでしょうけど、苦情がすごかったって聞いたことありますけどね、香り殺してファンから。
まあね、だからまあエイドリアンも殺してたけど、そのなあ、おばあちゃんのエイドリアン出てくると、
そう、ね、
孤独感とかが描きづらいとかになるんじゃないのかなと思ったけど、
うん、そうね、より孤独な選
手、うん、だからなんかハッピーな家庭を築いているサイバリョウはなかなか新伝祭としては
確かに確かに
厳しいし、新しいヒロインとか、しかもあれってちょっと複雑な連載だったじゃない、
うんうんうん、
ジャンプと揉めて。
そうですね、あのバンチの方に行かれてっていう、うん、はい、
今どうなったのか分かんないんだけどさ、だからあれがシティハンターなのかどうかも分かんないしさ、う
ん、なんかちょっと僕もはっきり情報あれなんですけど、なんかすごい苦情が来たせいでちょっとパラレルワールドですみたいな発言をしたとかなんとかっていうのは聞いたことあります。その続いてませんよみたいな、
なんかまあ本当どうでもいいんだけどさ
はいはいはい、
あの紙にペンって書いてることないしさ
いや、
ま、でもまああるじゃん、
はい、わかります。
岸辺露伴もさ、うん、どこまで岸辺露伴なんだみたいなのある
じゃん、はいはいはい、いろんな人も書いてるしとか
し、
まああの荒木さん自身もね、岸辺露伴のやつ
だって最近の読み切りとかだってさ、はい、結構現在っぽくない、スマホとか。
そうですね、現代っぽいですよね。
あれもう終わってない新婦新婦によって
そうですね、確かに確かに。
しかもあの時6部って岸辺露伴出てくるじゃん、言葉で
出てきますね。だから どういうことみたいな、
ね、
ずっと20代若手天才漫画家として出てきてますけど、
もう俺の中では6部はなかったこと
えそうなんですか、
何回も言っとるから
そうだった、6部嫌うな、
嫌うっていうか、なんか
ストーンシャン
5部までやってきたことがなくなる感じがするから。
アニメとか見られました？見てないですか？
途中まで見たな。でもやっぱあんまり実際ぶっちゃけそんなに好きじゃないんだな、なんかな、
うんうん、その6部がね、
うんうん、
アニメのジョジョ自体はできると思うんですけど、
だってみんな6部がアニメ化された時に、ああこれで7部がアニメ化されるって喜んだっていう
少なくともここ2人はそうですしね7部楽しみですよね。
7、まあ、7部はでも作画コスト高いだろうな。
でもまあネットフリックスはなんだでゴリゴリのかっこいい絵でやってくれたら嬉しいですけどね。
まあでもさ、やっぱり5部とか見ててもさ、はい、こうラブデスロボットとかと比べるとさ、そっちいいよな
まあそれは金のかけ方も何もちゃいますから
やってくんないかな、ラブデスロボットで1話だけとかトリックルに金かけた、1話に1億円ぐらいかけてんじゃない？
いや、もっとじゃない、
もっとも
っとな気がする。 マジで1億じゃない
すんごいよね見た、うん、ラブデスロ
ー見ましました
新しいやつ
あのシーズンネットリックスのすぐですよね、
うん、あのさ最終話のさ彼女の声っていうさあの妖怪と戦う話あるじゃん、
はい、はいはいはい
めちゃくちゃじゃないちょっとなんも映像がさ
やばい
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 これはマジで見た方がいい
そうですね
鳥肌立つしさなんかもう実写じゃあ実写だけど、うん、なんかその結構超えてるよね
超えてます、
ね、全然、
うん、やばいもうこんなの出されたら
うん、
そので
演出もめちゃくちゃうまくて主人公耳が聞こえないんだけど、それを感覚的に一言も言葉がないまま本当30秒ぐらいで分かるのよね、うん、主人公が耳が聞こえない戦士だってことが分かるんだよね、うん、あれがね
かっこいいですよねその演出といい映像が本当かっこいいんでで
まあその敵のその妖怪が出てくるんだけど、
はい、
あれの動きとかさがまあ気持ちいいというか気持ち悪いというか、うん、
いやあれは
すごいよね、
しびれますよね本当に
負けた感すごい
よね負けた感すごい
だから10分ぐらいのアニメでね、うん、
いやあれはすげえまあ本当めっちゃ金かかってんだろうなっていうのもあるしかっこいい
すごいよねやっぱり
すごい
わやっぱりガチでお金かけてこられたらもう全然、うん、全然勝てねえ
って、ね、あとなんかああいうまあ映像ってどんどん進化していくじゃないですかだからラブデス語のやつとかもそうなんですけど、うん、ああいうの見るたび僕毎回思うのが子供の時にもうこういうの見たやつがクリエイターになってくるっていう毎回怖いっていう
何をビビっと
こんなの見ないで子供はって思っちゃうなんかもうドラえもんだけ見て大人になってと思いますよね
そんなことは全然思わないけどな
僕も子供の時見たかったみたいななんかあるんですよね僕よくわからない
それはあるよ
謎の感情があるんですよ
それはだってさ別にゲームは今のゲームの方がいいわけだから
いや本当でもそう今でももう今のゲーム僕子供の時与えられたらもう猿になってますよ、まあ、今もまあまあ原稿終わりに
北川君は猿になるねどの時代の
どの時代でもそうかもそうかもドラ別にドット絵のドラクエで猿になってたそういえば普通に学校休んでたレベル上げのために早く倍切ると覚えたくて学校休んでたから、
うん、今マリオの折り紙キングやってるけど、うん、ちょっと前のゲームだね
はいはいはいありましたね
2020年ぐらいのゲームだね
スイッチの、
うん、やっぱりよくできてるよね
任天堂はやっぱ素晴らしいっすよね
こうでさ、うん、なんか普通のなんか大したさビジュアルに力入れてないような感じだけどスイッチって何気に絵が綺麗だよね
綺麗綺麗綺麗うん綺麗だと思う
このハリポテの感じとか折り紙の感じとか、
うん、
水の表現とかが全然綺麗なんだよね
確か
そんなになんかちょっと最初評判が良くなかったからなんかそこまで期待してなかったんだけど、
はい、
十分面白いよね
でももうね PC ゲーとかもどんどんもう実写やんみたいななんか実写だと思わせて実はゲーム内でしたみたいな宣伝結構最近ちらほら出てますけど、うん、もうすごすぎちゃってねなんか、
うん、
今度 PC なのかななんかあのスチームパンクの世界観を自分猫のロボットなんか猫視点であのそのスチームパンクの路地裏を猫として動き回ってなんか事件だから何かストーリーを進めていくみたいなゲームが出るんですけどめちゃめちゃ映像綺麗でそれもやろうと思ってるんですけど、まあ、と言いながらエルデンリングも買ったもののやってないんでもう週間連載してるとゲームする時間ないのは本当ストレスですねこれ
時間があったらゲームするっていうこの情けないやだよお前
時間があったらゲームしたいばっかり思ってます
しょうもない
だからしょうもないまで言わないでくださいゲーム好きなんですからそこまでシンプルに切らないでくださいよ
で俺もゲームするけど時間があったらゲームしたいとは思わないもんな、なん
かまあまあそこがいかんぜ僕のダメ男なとこでしょうな
名前でこうやせ新規の情報は
新しいゲームのね情報が入りますから
そんなもう何万人も入っとんねん
そうですね確かに確かに
そうそうそうまあそうだから俺も忙しかったんだけど
はいはい
そう名古屋行ってて
ちょっとだって今回もこの収録も無理かもってお忙しいからね
そうだね。まあまあ、まあ、電話かなんかしようかっていろいろ伸びたんで、
なるほど。ちょっと間が空いたんですね。
そうそうそう。だから、あの、丸山ゴンザレスさんと単行本出したんで、
はいはいはい、
それの宣伝をしばらくやってて、
うんうん、
で、まあな、大阪も行ってたんだけど、
結構何か所か回られて。
そう、だから、なんか東京が一番手薄というか、1回しかやってないんだけど、
うん、
その、大阪でイベントやって、名古屋でラジオ出て、
はいはい。
で東京のジュンク島でイベントやって、
うん、あれはなんかオンライン配信、
東京はでも客も呼んで、
ああ呼んでオンラインもやってる、
そうそうそう、
なるほどなるほどなるほど、
うん、そうで、なんかね、その名古屋の CBC というラジオの、
はい、
河原崎達也さんの行くしかないだろうというラジオと北野誠さんのラジオ出てきて、
はいはいはい、
北野誠さんまだオンエアされてないんじゃないかな、この、
この番組で6
月のやつだけど、
なるほどなるほど、
全然 CBC を俺めちゃくちゃ聞いてたから、
ああまあまあ地元でしたし、
うん、名古屋で、うん、もうそのまずともかくオールナイトニッポンが CBC だったから、
ああなるほどなるほど、名古屋のオールナイトニッポンは CBC で流れてる、
そうそうそう、
なるほど、
だからもうほぼほぼ毎日のように聞いてる、まあまあだから CBC で聞いてただけで、日本放送は日本放送だけど、
まあまあまあでも村田さん的には CBC
に、 CBC のラジオもバンバン聞いてて、
はいはいはい、
地元のあるじゃん、
うんうん、
高校生が聞くような
番組、うんうんうん、
ワイドっていう、
じゃあそれに出られてっていうのは結構
小堀克弘のワイドっていう若者向けの番組があって、
はい、
はがきとか読まれて、
ああなるほど、
あるんだけ ど、 で CBC の人になんか小堀さんってどうされてるんですかとか言って、今定年退職されてまだ働いてらっしゃるんだけど、
はいはいはい、
なんかシュンとした気持ち、
まあまあまあね、
あのお兄さん的な人がもうさ老人になっていくじゃんか、まあ、
高校の時の、
まあそりゃそうだよ、俺が18歳
の時聞いてた、
16歳か、
村田君が聞いてた人はそりゃ定年になっちゃいますよね、
34年経ってるから、
じゃあ僕も大阪のその FM802 ってよう聞いてたけど、もう僕が中学高校の時聞いてた人たちは定年やろな、調べてみよう、やってないだろうな、
30歳だって34年だったから64だから、
そうですね、
30歳でメインパーソナリティって結構若手じゃん、
まあそうですよね、うん、確かに
だから多分分かんない、40近かったかもしれないから、
40前とかですかね、うん、
そうすると70になっちゃうから、それは
確かにやめてらっしゃいますよね、
あの
会社に
存在してなくなってる可能性がある、
ね、うんうんうん、あるね、しょうがないけどあるね、
なんかインタビューしたいなと思って、
あ、いいじゃないですか、うん、ここの時聞いてた人にインタビューってちょっと
ね、
うん、それ面白そうな、
まだやってられるからね、
はいはい、
そうそう、だからもうすげえ CBC っ子だったからちょっと嬉しかったけど、
いやそれは嬉しいでしょうね、
うん、
うん、確かに確かに、
そう
へえ、
なあ夏ね、だからもうそう、中島みゆきもね70歳になってライブやめたしね、
まあもう無理ですよね70とかでライブってね、声がまず出んのじゃないですか、
月曜日に中島みゆき、火曜日トンネルズだったな、
おお、
水曜日が最初は小泉今日子、
はい、
で、大月健二かな、
ああは
い、いろいろあったけど結局大月健二かな、
うんうんうん、
木曜日が最初たけしやって、たけしの後思い出せないな、誰だったかな、でそうそう、だから月曜日がその後にデーモン小暮になる、
ああ2部が、
うん、金曜日が確かいろいろあってサンプラザの中の、
ああなるほど、
うん、
爆風スランプな、
で土曜日は鶴光があったんだけど、
はい、
鶴光が一部二部ぶっ通しちゃったよね、
あそうだ、鶴光さんとずっとやってるんですね、
でも俺はユーミンからだな、
ああなるほど、鶴光でお
前最近の独身、最近の人みたい
なそうですね、若い方の視聴者、
若い方の鶴光聞いてない、
鶴光聞いてない、
バッタモンですよ、
いやバッタモンじゃないでしょうけど
でもユーミンは俺その前のおしゃましますから聞いてたからな関係者ほぼ死んでるって言われても
、でもまあ今聞いた結構ラジオっ子ですよね、
ラジオっ子だよ、
ね、
すっげえ、
まあ、
小学校でたけしのオールナイトニッポン聞いてた
もん、うんうんうんうん、かなり、
いやもう別に情報の選択肢がない時代だからね、
そうですよね、
家にテレビ、部屋にテレビもないから、う
ん、みんなラジオ聞いてたみたいな世代ですよね。
いやいや、そんなことないよ。そうです、当時でも全然聞いてるのはまあクラスの陰キャですよ。マジで、うん、なんかなるほど、みんなそう言うじゃん。
まあ分かります分かります。その
みんなジャンプ読んでたっつっても5割ぐらいじゃん。
うんうんうん、確かにね、
うん、男子の5割だからさ、うん、結局まあ4分の1ぐらいじゃんクラスの、
うん、うんうんうん、
そりゃそうだよ。だってさ、めちゃくちゃ売れてて、めちゃくちゃ売れてたけど600万部とかなんだからさ、なんか、うん、1000万人とかが読んでたとしてもさ、
まあね、
考えりゃ1割なんだからさ、うん、まあまあまあまあそんなもんなんだよ、
うんうんうん、
そうそう、だからラジオをみんな聞いてたは、まあ、そうやっぱなくて、
まあ、まあまあそうですよね。その当時の陰キャたちはこぞって聞いてたってことですよね。
そうだから、トンネルズとかは比較的陽キャも聞いてたかもしれないけど、
そういうことでもキョンキョンとかもそうなんじゃないですか、陽キャは。なんかん
でも俺の印象じゃ、なんか陽キャと言いつつな、
陰キャの中の陽キャぶってるぐらい。
うん、なんかガチ、そうだな、そう、ね、ガチの陽キャの、
陽キャはラジオ聞かないか、遊んでるもんね外で。
なんかトンネルズ好きとか言ってさ、トンネルズの話しても、うん、なんつうかテレビのさ、なんか、
うん、
あのギャグのさ、
うん、
この真似を授業中にしてて笑いを取るぐらいのさ、
なるほどね、
ゲロゲロとかさ、
うんうん、
本当でおならじゃないのよとかさ、
はい、
トンネルズの逆ってラジオ発信が多いんだけど、
あ、おならじゃないのよっていうのもラジオなん
ですか。そうそうそう、うん、ボブとかもさ分からず使ってる、
うんうん、
なって俺別にトンネルズ好きじゃなかったんだけど、
はいはいはい、
分からず使ってるなって思ってた。
ラジオ発信なの知らないんだろうなこの子たちと。
この子たちが知らないんだろうなって思ってた。
そういうのは尋ねてみたんですか。知らないんです、ラジオ聞いてるとか聞いたことはないんですか。
いや、なんかね、あるし、別になんかそういう人のこと何とも思わないんだけど、
はい、
うん、なんか会話が通じるタイプじゃないな。あ、でもすごい、なんかすごい陽キャオブ陽キャだから、なんかすげえ、
うん、
再婚相手がすごくってみたいな来たよ、これ
。あ、最近、
うん、
あ、なるほど、陽キャの人はね、再婚相手がすごい、
すごいなんかメジャーな人と結婚して、
おお、なるほど、有名人と、
うん、そうそうそう、
陽キャはずっと人生陽キャなんですな。
そうだから俺が別にラジオに出ようが何しようが関係ないからね。
CBC に出ようが、う
ん、それだけはもうね、その聞いてる人、若い、もし聞いてる若い人がいたら覚えててほしいよ。陰キャは活躍しても陰キャやで。
名言いただきましたね。
全然
そうですね、
うん、
陰キャはどんだけ、
北上君はでもどっちかというと陽キャサイドやけどな。
あ、僕はでも学生時代そうですね、うん、陽キャ側
かもしれない。やっぱなんかやっぱ自己肯定感が強いね。
ああ、ラムさんも、え、でも
低い
です。
これも低い、
まあ、自覚はないですけどね。
俺低いけどある程度以上沈まない、なんか沈まないようになってる
から、ね、なるほど、下に硬いなんかがあるんですね。
あの根本的に低い。
ああ、そうなんですね。あんま低いと思ったことないですけど、うん、ラムさんのが低いと感じてるっていうのを気づかないですね、うん、周り。
高いな
僕は。
自己評価高いな。
いいのかな、
自己評価というか自己肯定感が強いな。
あ、必死でこう取り繕ってるんでしょうね、なんかね。
うん。
うん、
そういうやつのことは自己肯定感高いって言わないもん。
そうですか、そうですか、うん、ただただじゃあなんか調子乗ってるっていう。なんか
あんま考えてないタイプ。
あ、それはそうかも。もう何も考えてないです。もう漫画描いてゲームして暮らしてるだけだから何でも考えてない。
都合で言えばお粗末タイプやな。
ボンクラだな、ずいぶ
ん。俺お粗末好きなんだけどね。
ああ、なるほど、ボンクラも可愛がっていただけるってことですね。
うん、なんかお粗末いいよね。
まあまあ、あの作品の中のね、うん、お粗末さんのお粗末はいいキャラですけど、リアルにいたら相当ボンクラのダメ男ですけど。
そうだ、でも全然どっちかというと一末タイプなんで。
人気キャラだな。なんだかんだで
違うよ、一末3位だよ。
あ、本当？
うん、
あ、もっと上位だと思って
た。カラマツだよ。
ああ、なるほど、ね、
カラマツ多分十四末。
ああ、
まあでも一末かもしれない。カラマツ一末でも一位はカラマツ。
あ、そうなんだ。
理由は分からん。
分からん。それはそのなんかお嬢さん方に聞かんと。だってお嬢さん方の人気でしょ。
まあなんか優しいからじゃない。
ああ、ちょっとイケメンっぽい感じなのかな、あん中だと。
同じ顔やけど、
同じ顔だけど、なんかあの、まあまあ、あの人らの中で違うに見えてるでしょ、多分。
あ、でも多分ね、本当にね、他の兄弟に優しいとかが大きいんだけど、
あー、なるほど。
第3期で全然ブチ切れたことがあって、
あ、3期もう見てねえんですけどね、はい。
なんかみんなでピザ頼むならどれみたいな話をしてる会があって、あ、なるほど、はい、だよ、だよ、とか言って、カラマツはどれとか言って、お前らが頼むやつでいいぜみたいなこと言ってて、
うんうん、いいそういいそう、
自分なの言えよみたいなこと言ってたら、うるせえなみたいな、
怖
っ、頼まねえんだろ、何ずっと話してんだよバカバカしいみたいな、
ガチガチ、怖っ、ガチで、うわ、もうそういう優しい人がそういうトーンなの嫌いだわ、怖いもん、
ずっとそう思ってたの、いや、ずっと思ってたよバカバカしいな、
詰めてくる、
頼まねえピザのお話ずっとして、何なの、何が面白いんだよみたいな、バーンで話があって、
嫌い、そんなん、そんな女子も嫌うやつやん、なんか
俺めちゃめちゃ好きだったけど
いや、まあラムさんがそれ笑ってんの想像つくけど、
大さんにその熱が、そのネタ結構多かったから、
ちょっとじゃあ、うん、あれなんだね、今までの一期二期の印象から、
うん、
変化球じゃないけど本性というか、
そうそうそう、
この嫌だわ、優しい人が急に怒るのビクってなるわ、
第4期もできてほしいな
できるかな、どうだろうな、
いやでも多分出ると思うけどね、あ、まあまあ、映画、次映画にもなるらしいし、
なんかあと実写やってません、
うん、だから
舞台、あれは映画、
映画舞台もやった、映画もやった、
すごいよね、
すごいバカ、
しかもなんか六つ子じゃないんでしょ、
いやいや、なんだ、基本六つ子なんじゃない、他に何かいるだけで、
なんかそのアイドルグループが6人じゃないから無理やり役作ってているんでしょ、
まあまあでもそれはあの原作の方も神松とか出てくる、
あ、そっか、だからまあいい、
だから別にそれが増えたことがダメって言ってるんじゃなくて、もっと根本的なことをダメって言ってるわけだから
、ね、 ね、そこだけを注釈してダメだって怒ってるわけじゃないと、
むつごじゃないってなんだよ怒ってるわけじゃなくて、おそ松さんを実写化してることがもう
ね、
っていうか誰にいいんだよと思うよな、
そうね、
確かあれとかも、あのハガレンとかも
ハガレン映画館で予告見たわ、
ただ文句も言えないんだよな、見てないし、でも文句言うたびに見るのがしんどすぎるんだよ
な、うん、しんどいね、
いやもう
村田さんとか原作のハガレンはね大好きですから、
まあでもアニメもチラッと見てるけど、
あ、そうな
ん、アニメも2回になってるもんな、
うんうんうん、でも
そうですね、なんか大川隆法のさ、うん、息子のひろしさんって人がいてさ、
はい、
その人が映画撮ったグレイゾーンってのがあってさ、
はい、
なんか藤村さんどうしても見ろって言われたからさ、
はい、
見てさ500円払って
はい、あ、ここ、うん、テレビで、
まあまあ家で
見て、家でね、はい、
うん、なんかなんか YouTube で喋れみたいなこと言われてきつかったけどな、なんかもう
まあ、まあ、お疲れ様です、それ
下手な子で言えば伝わるし
すごいですよね、あのレトロチンパンジーもそうですけど、その村さん、この藤倉さんとのラジオと僕のラジオはあんま得がない、
いや、だからやっぱりさ、こうトラウマになってるというとあれだけど、あの丸山さんの YouTube 出た時に、
はい、
あの本の表紙が、
うん、
すげえ好きな漫画家さんで中身が違う人描いてたんだっていう話をしたのね、
うんうん、はい、
でその作家の名前を言ったのね、
はい、
まあまあ言っちゃうと別にしみまるさんなんだけど、
あ、
しみまるさんじゃないのかよって言ったら、うんうん、あのツイッターで突然名前呼ばれてびっくりしたって書かれて
ああ怖な
る、ね、まあ、結局、うん、あのあすごいファンなのでって言ってこう、
うんうんうん、
あの
コミュニケーションを取って、
コミュニケーションを取って、はい、なんとなく仲良くさせてもらってよかったけど、すごく結果的には良かったけど、
結果はいいものを転がったん
ですね、やっぱいかんなと思って悪口は
いや
悪口じゃないからさ、まだ良かったけどさ、
はいはいはい、
その読みたか漫画が載ってると思ったら載ってなくてがっかりしたっていう捉えようによってはまあ、
うん
うん、でもまあよく見るとカバーって書いてあった、カバー
あちゃんと見たらね
いやそんあれ昔からあるけどダメよな
あの手法、
うん、
表紙だけ有名な、
そうそうそう、丸山さんがそれで今度やろうとか言ってて、だからそうなるからやめようい
やいや、
なんかさ別に浅利義藤さんとかさ、
うん、
好きだけど、
うん、
表紙を誰だったかな、 すげえ前島書いてたの、養老さんじゃ、往来さんじゃないけど、
ああそういう感じのね、
うん、めっちゃリアルなさ、うん、表紙でさ、それ見た上での浅利義人ってさ、なんかやっぱがっかりする子いるぜや
っぱり。まあね、浅井さん浅井さんでいい絵ですけど、確かにそのすげえ往来さんみたいな絵の表紙だとね、
だから表紙の感じがね、あれとそっくりだ、あの気分はもう戦争だから、気分はもう戦争の人かもしれない、
ああなるほど、
浅井さんの描くそのいわゆる面白い兵器みたいな、
うん、
確かエヴァもそうだもんね、エヴァ、
そうですね、
エヴァの敵の、それをリアルに描いて
る、なるほどなるほど、
でそれ期待して買ったらやっぱりちょっと
そうね、
がっかりする、
確かに確かに、あのあれなんですよ、集英社であの歴史の本出し直してるんですけど、
うん、
表紙だけそのナルトの作者とか、
うん、
手紙鉢の浅田博之さんとか、まあいろいろそれこそジョジョの荒木さんとか全部奈良時代平安時代って表紙だけその書いて
て、だよ
中は割と普通の別の何歴史漫画の方が書いてるのを結構騙された人いると思いますね。
講談社はさ結構中もちゃんと書かせてるじゃん。
ですかね。
うん。試合も書いてるけど、あの味っ子の人とかが
書いて
るさ、
はいはい、
あのやっぱ主演者のそれは詐欺やで、ね。
まあまあまあまあ、いろいろ僕も携わってるから何も言わないですけど、
はい、それは本当のタチの悪い、
なんかあの小学館が上手でしたね、コナンでね、コナンの人で全部中もコナンで説明してるのよ、
なんか全読破とか企画でやろうかなと思ったけど、いろんな金も何もがもう持たんなと思ってやめたり、
うん、ああその比べてみるみ
たいな、やっぱあれやっぱなんか古い時代がやっぱネックで、
うん、
やっぱ面白くないんだよね、
うんうんうん、
情報が薄いしさ、
うんうんうん、
だからあれやっぱなんかい、なんかちょっと戦国時代までいかなくていいけど、うん、もうちょっと先進んだところから読まないとなんかそう、もう慣れてくんだよな気持ちが、
確かに確かに、
だから毎回なんか結構早い段階で止まってるけどな、
過去はねふわっとします、
でも歴史とかの授業とか、試験とか受けるのってマジで漫画、あの漫画結構 2,3 回読み返すといけるとか聞くけどな、
まあ、
それこそ丸山さんとかに聞いたけどな、
普通に小中高、まあまあ大学受験ぐらいまでならいけんじゃないですか、あれしっかり読んでたら、
まあね、まあいいや、やめよう落ち着かん話やった
ではでは